ここに鉄で作られた鉄筋が3つあります。一口に鉄といっても、中に含まれる炭素の量によって、その性質が大きく異なります。3つの鉄筋を叩いてみてください。一番左の線鉄は音が響きませんが、中央の鋼鉄と右の純鉄はよく響きます。一番左の線鉄は硬いけれど脆い鉄です。壁に展示されているように荷重を加えて変形させるとポキリと折れてしまいます。一方、鋼鉄や純鉄は大きく変形させてもたやすくは折れません。鉄は高炉で作られますが、高炉から流れ出てくる鉄は一番左の線鉄です。炭素を多く含み、もろくすぐ折れてしまうので、このままではスカイツリーには使えませんね。強靭な鉄、鋼鉄があって初めて、鉄道や大型船、高層建築が可能になりました。もし鋼鉄を安く大量に生産できなければ、現在の暮らしや社会は実現できなかったでしょう。右に天炉のパネルが2枚あります。ベッセマー天炉は、外から熱を加えることなく、大量の線鉄をあっという間に鋼鉄に変えてしまう画期的な炉で、1856年にイギリスのヘンリー・ベッセマーが発明しました。右隣のパネルをご覧ください。ベッセマー天炉が発明されるまでは、このパドル炉で錬鉄と呼ばれる鉄を作っていました。錬鉄は純鉄の仲間で、エッフェル塔はこの錬鉄で作られました。しかし、パドル炉の効率は、鉄が固まらぬように外から熱を加え続け、10時間も作業して、やっと数百キログラムの錬鉄を作れる程度でした。これに対してベセマー天炉は、自ら発生する熱だけで高温を維持し、たった30分で25トンもの鋼鉄を作れたのです。ベセマーは一体どうやったのでしょう。後ろを振り返ってください。大きさ2分の1サイズのベセマー天炉の模型が置かれています。中央通路側に進み、ベッセマー天炉の解説パネルをご覧ください。図のように天炉を横にして、高炉から出てきた溶けた線鉄を流し込みます。あとは口を上に向けて、下から空気を吹き込むだけです。それだけで線鉄に含まれる炭素が吹き込まれた酸素と激しく反応し、炭酸ガスとなって空気中に出ていき、中には溶けた鋼鉄が残ります。しかも外からの熱は不要。30分で25トンというまさに画期的な発明でした。ところで、中の鉄が溶けているのに、鉄でできた天炉がどうして溶けないのでしょう。ヒントは天炉の下に敷かれているレンガです。これは耐火レンガで、本物の天炉では炉の内側に貼られていました。その後、反応がうまく進むようレンガの成分を変えるなど、多くの技術者が工夫を加え、150年を経た現在も最先端の天炉となってベッセマーの発明が生きています。次は、向かいのステージにあるステンレスの花です。